On this Sabbath morning,
この安息日の朝、私たちの救い主が生きておられることに感謝し、証しいたします。主の福音が預言者ジョセフ・スミスにより回復されました。モルモン書は真実です。今日、私たちは生ける預言者、トーマス・S・モンソン大官庁により導かれています。とりわけイエス・キリストの贖いと贖いがもたらす永遠の祝福について厳粛に証しいたします。この数ヶ月間、救い主の贖いの犠牲と私たち一人一人のために永遠の捧げ物を捧げるために、主がいかにご自分を備えられたかについてさらに研究し学ぶ機会がありました。主がご自分を備える時期は、準備は前世で始まりました。主は御父を待ち望み、こう言われました。あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。その瞬間から今日まで、主はご自分の選択の自由を行使して天父の計画を受け入れ実行されているのです。聖文は、主が少年の頃御父の御業を行っていたと述べ、ご自分の務めの時が来るのを待っておられたと教えています。30歳の時、主は困難な誘惑に遭いましたが、サタンを退けと言って誘惑を退けました。ゲッセマネでは御父を信頼し、しかし私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと言われ、ご自分の選択の自由を行使して私たちの罪のために苦しまれました。裁判での屈辱と十字架での苦悶の中、主は御父を待ち望み、自ら進んで私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの罪悪のために傷つけられたのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた時でさえ、主は御父を待ち望み、ご自分の選択の自由を行使して敵を許し、母親を心にかけ、命やつき、この世の使命を終える最後の瞬間まで耐え忍ばれたのです。私はよく次のように考えました。神の御子、主の聖なる預言者たち、そしてすべての忠実な生徒たちが天の御父の御心を行おうと努力している時でさえ、試練や苦難を受けるのはなぜなのだろうか。特に彼らにとって試練があまりにも厳しいのはなぜなのだろうか。少年時代に病を、そして生涯にわたり迫害によって苦しんだジョセフ・スミスについて考えます。救い主と同様、彼は王神よ、あなたはどこにおられるのですかと叫びました。けれども孤独だと思われた時でさえ、選択の自由を行して主を待ち望み、天の御父の御心を成し遂げました。ノブを追われて大平原を渡った開拓者の先祖たちのことを思います。彼らは病気や貧困、死に遭遇してさえも選択の自由を行使して預言者に従いました。なぜそのような惨憺たる苦難を経験したのでしょうか。一体何のために、どんな目的があったのでしょうか。このような問いかけをするとき、人生の目的は経験を通して進歩成長し強められることだと分かります。どのようにそれを行うのでしょうか。聖文はその答えを、主を待ち望むという簡潔な一言で表しています。試しや苦難は誰にでも与えられます。苦難の中でも選択の自由を行使して御子に従うということを私たちは示すのです。状況がどんなに困難であろうと、 これらのことはすべて私たちに経験を与え、私たちの益となることを学ぶ機会が与えられているのです。苦難の意味をいつも理解できるというわけではありません。時には「おお神よ、あなたはどこにおられるのですか?」と尋ねたくなることでしょう。伴侶を亡くした夫や妻、家族が経済的に苦しんでいる時の父親、子供が道を誤った時の母親と父親は悲しみに暮れて、そのように叫ぶのではないでしょうか。しかし夜はよもすがら泣き悲しんでも、朝とともに喜びが来るのです。そして信仰と理解力が増し始めると、御心が行われますようにと言いながら立ち上がって主を待ち望むことを選ぶのです。では主を待ち望むとはどういう意味でしょうか。聖文では待つとは望む、期待する、信頼するという意味です。主を望み信頼するには、信仰、忍耐、謙遜、柔和、寛容、戒めを守り最後まで耐え忍ぶことが必要です。主を待ち望むとは、信仰の種を植え、非常な熱意と忍耐を持って養うことです。救い主が神である天の御父に祈られたように、御国が来ますように、御心が行われますようにと、全身全霊で救い主イエス・キリストの御名によって祈ることです。主を待ち望むとは、なすべきことがすべてわかるように心の中で深く考えて聖霊を受けるという意味なのです。聖霊の導きに従うとき、困難は忍耐を生み出すことがわかります。完全なものとされるまで忍耐し続けることを学ぶのです。主を待ち望むとは、完全な希望の輝きを持ち、信仰にしっかりと立ち、力強く進むことです。それはキリストの功徳にだけ頼り、主の恵みにより、おお主よ、私たちの思いではなく御心が行われますようにと言えるようになることです。私たちは主を待ち望むとき、いつの日かあらゆる苦難を離れて休めると理解しながら、確固として動かずに神の戒めを守ります。そして私たちを苦しめたすべてのことは私たちの益のために共に働くことを信じて確信を捨てません。苦難にはあらゆる種類のものがあります。ヨブの経験は私たちにどのような忍耐が求められるかを思い起こさせます。ヨブは持てるものすべて、土地と家と家畜、家族、名声、健康、精神的な安定さえも失いました。にもかかわらず主を待ち望み、自らの力強い証を述べたのです。私は知る、私をあがなう者は生きておられる、後の日には彼は必ず地の上に立たれる。私の皮がこの世に滅ぼされた後、私は肉にあって神を見るであろう。たとえ主によって殺されても、私は主を信頼しよう。しかし私たちはヨブ預言者、救い主の類まれな模範をもってしても主を待ち望むのが難しいことがあります。特に私たちのために用意された主の計画と目的を十分に理解できないときです。主の計画に対する理解はほとんどの場合、教えに教え、そして教訓に教訓として与えられます。私の人生の中で時々祈りの答えを受けない理由は、まだ私に準備ができていないからなのです。 主は答えてくださるときは大抵ここにも少しそこにも少しなのです。それは私にはそれだけしか耐えられないから、あるいはそれだけしか進んで行えないからなのです。忍耐力を与えてくださいと祈りながら今すぐにくださいと祈ってしまうこともあります。デビッド・マッケ大官長は若い頃福音が真実だという証を祈り求めました。何年も経ってからスコットランドで伝道しているときについにその証を得ました。大官長はこう書いています。心からの祈りはいつかどこかで答えられるという確信を得た。主の答えがいつどのようにして与えられるか分かりませんが、主の時に主の方法で与えられます。来世に行くまで待たなくてはならない答えもあるでしょう。主の祝福は祝福主の祝福や家族に与えられた祝福の中にはそれに当てはまるものもあるでしょう。主は必ず約束を果たされると信じましょう。主の祝福はこの世に限ったものではなく永遠の祝福なのです。主を待ち望むことにより私たちを待ち望んでいる人がたくさんいるという貴重な発見をします。子どもたちは私たちが忍耐力、愛、理解を示すよう待ち望んでいます。親は私たちが感謝と思いやりを示すのを待ち望んでいます。兄弟姉妹は私たちの寛容や憐れみ、許しを待ち望んでいます。伴侶は救い主が一人一人を愛してくださったように私たちも愛してくれるのを待ち望んでいます。私たちは肉体的な苦しみに耐えるとき、いかに多くの人が私たちを待ち望んでいるか次第に気づくようになります。マリアとマルタのような女性たちに対しても、良きサマリア人のように病人を解放し弱い者を助け、精神的肉体的に病んでいる者を世話するすべての人に対しても、愛にあふれた天の御父と御子が感謝しておられることを感じます。日々キリストのように教え導き奉仕するとき、皆さんは主を待ち望み天の御父の御心を行っているのです。主はこう断言しておられます。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのはすなわち私にしたのである。主は皆さんの犠牲と皆さんの悲しみをよくご存知です。皆さんの祈りを聞いておられます。信仰を持って主を待ち望み続けるとき、主の平安と安息が皆さんに与えられます。私たち一人一人は自分の理解と想像をはるかに超えるほど深く主に愛されているのです。互いに対してもっと優しく、また自分自身に対してももっと優しくなりましょう。主を待ち望むとき、私たちは主なるキリストの贖罪により聖徒となり、従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、子供が父に従うように主が私たちに合わせるのがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従うことを覚えておきましょう。救い主がゲッセマネの園で御父に示された従順はそのようなものでした。主は弟子たちに私と一緒に目を覚ましていなさいと頼みました。しかし三度戻ってみると弟子たちはもう眠っていました。御そばには弟子たちも、そして最後には御父もおらず、救い主は私たちのあらゆる苦痛と苦難と試練を受けることをお選びになったのです。御使いが使わされて主を力づけましたが、その苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいとさえ思われました。しかし御心が行われますようにと言いながら御父を待ち望み、お一人で坂舟を踏まれたのです。この末日の十二使徒の一人として、私たちが生涯にわたり強められ、主と共に目を覚まし 主を待ち望むようにお祈りします。私も皆さんもそれぞれのゲセマネにおいて決して一人ではないことを感謝します。私たちを見守っておられる主はまどろむこともなく眠ることもないのです。この地上や幕の向こう側にいる地上の天使たちは私たちの周囲にいて私たちを支えています。次の主の約束は真実であると特別に明かします。主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。信仰を持って力強く歩むことにより主を待ち望み、御心が行われますようにと祈り、主の身元に名誉の帰還をすることができますように、救い主、贖い主、イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。